ムザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
はい、良次です。
よし、
ベースの
ベースのね。
まあいいんだ、
はい、
いいね。
はい、
じゃあ今日も、なんか告知っぽく入りますが、はい、8月30日2014年8月30日の、時間はちょっと分かりませんが、アーベニューね、中央パークアベニューね、
はい、
沖縄市のこちらで、行われる、まあ、スラムバーというライブハウスで行われる、
はい、
ライブに出演するための、練習スタジオに向かう車内で撮っております。
ね、ちょっとうるさいかもね。
いや大丈夫だ大丈夫だ。前回の
これ
か。あ、これね。あ、これね。
うるさいんだよね。
これ聞こえたね、これね。
はい、
これブリッジだからね、これ。
ブリッジだね。
うん、しょうがない。
しょうがない。
継ぎ目があるから。
うん、
まあまあ、その車内で撮っております。
はい、
ので、今日もマッシーはいません。
はい。
よし、これ左に行く車線だよ。
あ、
もうやばいよ。運転中ってやばいのかな、こういう録音すんの。でもさ、車内でおしゃべりとかすんじゃん。
わら。
それをするなっていう
のと、まあ、よくあるこの車線も違う。
まあまあまあね、
俺に関してはね。
用事も方向音痴 だし、ま
あ、方向音痴もそうです。なんか道の選択は分からない。
分からないね、
車線の選択がね。
俺まっすぐって言われるじゃん、
はい、
道、
はい、
本当にまっすぐだと思ってるわけ、道がずっと直線だと思ってるから。でそれが何ぐにゃって曲がってると思ってないわけね。
そうだよね。
でずっとこの道まっすぐ行ってたら、例えば右にちょっと寄れてっていうか曲がってさ、
はい、
行く先が東だったりするわけじゃん。
まあもうこの時点でちょっと
よくわからない。
よくわからんね。東とか西とか。
東とか西とか北とか南とか。
ここがね。
まず東は右ね、俺。
東右か。俺
は。
そうだ
東西南北、そうそう、東西南北、まあ北南西東、東は右ね、
うんうん、
で西は左ですよ。
左だね。
だよね、
うんうん、
で南は下ね。
下
で北は上だよね。
上だ、
うん、多分それが間違ってるんだよ多分ね。
そう、
多分北って前でしょ、ね、
うん。
なんかよく分からんけど、
何を基準にしてか分からない。
俺もよく分からん、
うん、
まあいいや、まあそんな感じね。
はい、
ちょっと何を話そうかと思ったんですが、
なんかありますか。
まあ、前回に引き続き、
はい、
まあ、お盆シーズンだったので沖縄は、
はい、
まあ、内地の方々もそうだったかもしれませんが、
うん、
まあ、沖縄では、お盆の時には、
うん、
お盆を旧盆採用してるんですが、沖縄は。
そうだね、
うんうん、まあ、全島エイサー祭りがあったね。
ああ、今週あったね。
先週
終わったよね。
そうだね、
終わった終わった。
もう 3,4 日前の土日に、
はいはい、
かな、
うん、
行った。
道ジュネーは行ったよ。
この道ジュネーってのは普通の道路でね。
そう、
エイサー隊がさ、
そう、練り歩くってやつ。
そうそう、各地域の青年会がね、道でエイサーするんだよね。
そう、
それ道ジュネーというね。
そうそうそう、
うんうん、それ見に行った。
あ、うん、
そっか、全島は行ってないんだ。
行ってないな。
行ったらヨカちゃんにカツアゲされるって
あ、
有名な。
今もあんなの、ある
のかな。もうごめんなさい、ヨカチャーってのは余活の人のことですから、沖縄のね、地域の。まあまあまあ、これ何回も話してるからまあいいけど、
はい、
うん、俺さ、
はい、
ちょっと前にね、それより前に前頭俺も行ってないんだけど、
はいはい、
今忙しいから。
ああ、なるほどね。
お店がもうエブリデイサンデーみたいな感じだからさ
エブリデイ、あ、毎日が日曜日。
前はさ、前話した時は土曜日だったけど、
あ、
毎日
土曜日。
ちょっとあれから状況変わって、もうエブリデイサンデーみたいな感じになってるからさ、
うん、
すんげえ。つまり俺にとって、
うん、
日曜日っていうのは休日じゃないんですよ。
そうですね。
そうなんですよ、超ビジーなんですよ、
客商売。
いやー、すごいわ、
ね、
ま
あ、
すごい、
うん、
まあ、皆さん興味がある方はぜひ米八そばにいらしてください、声かけていただければなんかサービスしますので。
はい、
まあまあ、で全島エイサーとかじゃなくて、
俺
エイサー行ったのね。
あ、
エイサー祭りじゃないけど、なんつうの、夕涼みかよ、ほら、ガキの、
あ、保育園のね、
保育園のちょっと前に。これって なんか特有のものなの、まああるかもね、内地でもほら盆踊り大会とか行ったりさ、
盆踊りでさ、
まあ夕涼み会でなんかその地元のエイサーの青年会を呼んで、でまあそれ見るわけですよ、
はい、
なんかさ俺昔からなんだけど、エイサーは好きだわけ、
はいはい、
好きっていうかかっこいいなっていうのはあるんだけど、なんか釈然としないものがあったわけよ、なんかそれは人には言わないよ、
うん、
あエイサー超かっこいいみたいな、
うん、
言うんだけど、
うん、
なんかずっと釈然としないものがあったわけ、
はい、
この年になって、うん、やっとその理由が分かったわけ、この釈然としないモヤモヤの、あのさ、こいつら今となっては年下じゃんみんな、
そうだね、
俺らもう34、5だし、でこのエイサーを踊ってる青年会のニーニーたちは、
はい、
年下なわけよ、
そう、まあいくつや、高校生とか二十歳とかでしょ、
うん、そうだね、
青年
あら20ってこと、あら20ぐらいじゃん、
あら20ぐらいじゃん、
そうでしょ、
うん、だと、
でそれで分かったんだけど、
はい、
こいつらみんなドヤ顔してんだよね、
まあそう、
なんかよ、
そうでしょ、
なんかすっごいだよ、俺エイサーやってるぜみたいな、
そりゃそうでしょ、
なんかすげえかっこいいだろみたいな、見てみろよみたいな感じになってるわけ、
このシーズン、
いやまあそうなんだけど、
なんかやっぱあるんじゃないの、この注目されるっていうさ、
なんか
晴れ舞台なわけですよ、
わかるよ、すごくわかるんだけど、まあもうこれどう説明していいかわからんけど、なんかとにかくちょっと不愉快になってしまった、
あーどう行き過ぎてるってこと、
なんつんだろうな、
あのあれでしょ、あのドヤ顔がちょっとダサい感じなんでしょ、
そうなんかよ、なんつうか俺さ、あの俺もあの小学生の時ね、エイサーやったのよ、
はい、
地域の子供会があって、
はい、
そこで周りの近所 あの同級生とかがさ、
うん、
みんな集まってエイサーとかやったわけ、
うん、
で俺その時の写真があるわけね、
はい、
俺をお母さんが撮った写真が、うん、エイサーの衣装着て、
うん、ああいいよな思い出の、
その顔めっちゃドヤ顔してるわけ俺、あのその俺やってるぜみたいなで、俺もその時の記憶があって、 お母さんが写真構えてるのを覚えてて、多分小学校4年生ぐらいかな、 お母さんが撮ってると、ここはちょっとかっこいいところ見せようみたいな感じで、もうめっちゃかっこつけてるもうめちゃくちゃ顔がね、その写真がピシャリとあるわけですよ、これはきついんですよね俺の中では、
あの沖縄でいうところの
チューバームニーね、
感じじゃん、
うん、チューバームニーっていうのはまあ強気の感じ、
うん、
強いふりしてるみたいな、
ふりしてる、
そうだな、ちょっとな
これはそれがちょっと違和感があると、
やっぱりあの時の俺のあの自分の写真を見た時の、はい、大きくなって、まあ、中学校高校ぐらいになった時に、
うん、
お母さんが撮った俺のエイサー姿を、
はい、
見た時のあの気持ち悪さ、
あ
をやっぱり感じてしまったんだろうね、この最近見た若者の青年会のエイサー、非常に、まあ、俺ドヤ顔って言葉使うとなんかまた変な感じになるから嫌なんだけど、
あ、
まあ、もうドヤ顔っていう言葉でしか表現できないっていうかさ、なんかちょっとさ、なんか妙な感じだったな、
ちょっとブルッとする感じ、
ブルッとする
感じ、
なんかよ、もうちょっとなんかなんつうんだろうな、なんかユニークにもうちょっとなんか楽しくやろうぜみたいな、
はいはいはいはい、
なんかさっきだってんじゃん、
あ、必死かってやつ、
必死かっつうかさ、そのさっきだってないと真面目に見えないから、
あ、
はい、なんかそれがあの先輩から怒られるから、
あ、
でそれがまたかっこよさにつながってるみたいな、
あ、
そのエイサー内の、
なるほどね、
何言ってるか分からんと思うけど、なんかとにかくよもうなんかエイサーがちょっと嫌いになってくる感じになってるんだよ、
そうなんだね、
うん、
俺は逆に年取れば取るほどなんかまあ頑張ってるなっていう感じするよ、
なんかさまた似たような感じで、
うん、
そのまあ25半ぐらいからようやくさ、
うん、
甲子園に出てる球児がさ、うんうん、ようやく年下に見えてきたわけ。
うん、もうとはだいぶちょっと前から
そう。だって高校卒業してもさ、二十歳になってもなんかずっと年上に見えてたじゃん。
うん、
高校球児が。
そう、二十歳っていうか20代の頃はやっぱね、そう拭いきれないね。
そうそうそうそう、そうなんだよ。
この人たちはね、
なんか年上に見える。
年上に見える。うん、
でも年は17とか
だね。30前になってやっとだな俺。
なんかねそんな感じだな。うん、
あ、
ついに
爽やか。
で今甲子園やってんじゃん。
うんうん。
沖縄が出てるね。
やってね。
だからなんかまあやっぱ注目して見るわけですよ。
うん、
なんかやっぱり泣くじゃん、あの負けたチームとか。
うん、泣くね。
うん。
悔しいんだ。
ちょっとグッとくるわけ。
うん、そりゃそうだよな、もう3年間これのために
頑張ってきて
頑張ってきたってことでしょ。うん、
でも俺は一つあのなんか全くあれだけど、
うん、
別にこんな変なこと考える俺がかっこいいと思って言ってるわけじゃないけど、もうずっと前から思ってるのが、もう絶対泣こうと思って泣いてるやつがいるわけ。あの負けてんじゃん、あんまり泣きたくないけど泣いた方がかっこいいってあんじゃん。分からんこの感じ。
分かるよ。
だからもう負けそうじゃん、負けそうな時に、泣いとこうと。俺は普段頑張ってる、
はいはいはい、
ね、みんなにもあの頑張り屋さんで見られてて、でまとめ役だし涙なんか見せたことないと。でも今回はもう甲子園まで来て負けたら泣こうって決めてると思うじゃん俺。
そう、まあな、泣くことで一個ねドラマが成立するわけだからな。
まあだから
泣くと泣かないでは全然違うよね。
そう、まあまあそりゃそうだね。
やっぱ泣けばやっぱみんな見る。
そう、みんなほら感動するわけじゃん。ああ悔しいよなっつってさ。
で俺もパフォーマンスでもあるもんな。
そうそうそうそうそうそうそう、高校球児もうみんなそう芸人な感覚が俺の中でちょっとあるわけよ。
あるよやっぱ。
え、
あるんじゃ、あると思うよ。
ちょっとあるよね、
計画的、
計画的泣きね、
泣きが
計画的泣き。俺もだから絶対個人的にさ、チームのチームメイトにも誰にも言わずに、
はい、
俺泣こうって思ってるやついると思う。俺だからそれは俺もやったからなんかちょっと気になるんだよね。俺は小学校のさ、5年生の時、サッカー部だったんだけど、1校への6年生がさ、引退試合っつって、なんだ、まあ、最後の試合があったわけよ、まあ、大会があったわけね、
はい、
でそれどこだったかな、多分中野町小学校だったような気がするんだけど、ちょっと曖昧だけど、まあ、とにかく行ったわけよ、
はい、
でそれで、先輩が試合、先輩方が試合するわけですね、
うんうん、
であの別の小学校の、あの、あ、そうだ、お前の小学校、
高原小学校、
俺は尾藤小、
はいはい、
で幼児は高原小じゃん、
はい、
で高原小のサッカー部のやつ、あの、うん、よく練習試合とかしてたから、うん、そう仲良くなってたわけ、
はいはい、
そっちのキャプテンがさ、
はい、
同級生よ、
うん、
その先輩の試合見てさ、うん、負けたわけ、その高原小学校が、先輩が、
はいはい、
でめっちゃ泣いてたわけよ、
高原小の生徒が。
そうそうそう、俺らの同級生がね、
練習試合で、
練習試合じゃない、
ああ本当の試合で、
この最後の大会で、
ああ、
で俺、
ああなるほど、
うんうんうん、で俺それ見てさ、
はい、
あ、これいいなと思ったっけ、
これもらっとこう、
これもらっとこうと思って、なんかすげえチヤホヤされてたわけ、
ああ、
そこ、泣くな泣くなって、練習場終わったらまた俺たちは中学校行って頑張るから、はい、お前も次6年生になったら下のやつ引っ張っていけよみたいな、うんうん、小学生だけどねこれね、そんな、なんか会話が繰り広げられていたわけ、この高原小学校で、俺尾藤小ね、俺ちょっとそれ覗き見してたわけね、
はい、
あ、これだと思って、で終わった、俺の先輩の試合が始まってさ、
はい、
で試合やんじゃん、
はい、
俺負けろって思ってたわけよ。
あ、それがやりたい
か、俺泣きたいから、
泣きたいから、
でも負けたんだよ。
おう。わし、来た。
負けたんだよ。ね、俺やっぱもう準備してるから、もう見事に泣いたわけね。
それもすごいね。
先輩の最後の試合で、もう絶対勝ってほしかったみたいな、ドラーッと泣いたわけよ。したらさ、なんか手違いがあってさ、ダブルヘッダーだったらしい。後に試合あったわけよ。
これは
スタ
ートミスか。
それは俺以外の人みんな知ってたわけ。後に試合あるつの。 きつかったこれ。
もう一試合分の涙は用意してなかった。
もう恥ずかしくて恥ずかしくて
それは用意してなかったよ。
だからこれでも経験したし、まあ、それその後のもう全部 の、 あの人生の中で経験したんだけど、はい、嘘ついちゃいかんな。
そうなんだ基本はね
本当に嘘はダメです。
基本そうだ
ね。本当そうなんですよ。こればっかりはもう本当にもう恥ずかしいわ、そういうことがあってね。
そのさ、その涙つながりでさ、うん、あれなんだけど、俺中学校バレー部だったじゃんね、
うんうんうん、
でまあうちのバレー部こうあれじゃん、あのヤンキー仕様だから、
ヤンキー
ばっかりヤンキーの、うん、あれだ部活だったからさ、うん、まあまとまあ練習しないしさ、うん、試合なんか出て もう絶対負けるわけね、
うん、
でそれでもまた顧問がさ、うん、ちょっとなんか他あの全バレーが結構すごい人でさ、
監督顧問が
顧問がね、まあ、いろいろ
バレー界で有名
な そう座ってきた人人が俺たちの顧問になるわけじゃんね、
うんうん、
まあ俺たちも1回ぐらいの練習で、うん、あこれダメだこいつだっつってもうサジ投げてさ、
うん、
それ一切もう練習来なかったのね。
マジ
で もう放棄ですよ
先生が顧問が
顧問放棄してさ、
マジで。
でもしょうがないから後輩のママさんバレーのさやってるお母さんがさ、
うん、
も
う
しばらく俺らのコーチしてくれてさ、
お
まあまあまあまあぼちぼちやってたんだけどさ、
うん、
でもこれちょっと悔しいからっつってさ、うん、最後の中退連だった最後の
中退連だったね、
だったね、うん、それもう一生してやろうっつってで あいつを泣かしてやろうっつって
先生を、
そうそうそう、うんうん、
泣かすっていうかそれ感動させる、
あそう感動させてやろう
っつって、あそっか、お前ら頑張った
な、俺たちでも陰で練習しましたよっつってさ、
うんうんうんうん、
で結構れんあの真面目最後の試合だけやったわけさ、うんうん、練習してで一生できたわけ、
お
これでさ、うん、ちょっと泣いてました。
嘘
ちょこっと泣いてました。
ちょっと金八の影響が大きすぎなんじゃないのね。
まあまあそういうこともありました。
でもさ、その先生も、うんうん、ここは泣かないとやばいと思った可能性あると思うよ。
ああいや、なんかさ、まあでも雰囲気はそうだったよ、
なんかさ、うん、ここは泣いとかないともう相当冷徹に見られるとなんか保護者の方々よね、ちょっとそういう計算も働いたんじゃないかな
こいつも計算か。
俺はなんかそんなニュアンスがあるような感が否めないね、これはね。
そうですか。
でこの泣く系ではさ、
はい、
やっぱ俺もういろいろ失敗しててさ、
あ
別に失敗ではないんだけど、まあ失敗かな、あの俺がさ、
うん、
一番泣いた映画、一番もう感動して泣いた映画、
はいはい、
これね、世界の中心で愛を叫ぶんですよ。
はい、
一緒に行ったこれ。
一緒に行ったね。
何人かと行ったね。
一緒に見たね。
他のほらマーボーとかさ、向こうのさ、ナイチンゲール、
そう、
行ったじゃん。
行った。
俺あの時のことまだお前たちに言ってなかったけど、
はい、
俺あれ泣きに行ってるんですよ。俺の昔のさ映画のスタンスって、
はい、
カナカナって、うん、面白くない映画だったっていうのが超嫌だったわけね。
ああそう、
ね。もったいないじゃん。
もったいないな。
うん。で、うん、泣ける映画っていうのは聞いてるから。
うん。泣かんと損
だ。泣かんと損だなっていう感じで、うん、俺もう泣きに行ってるわけ。
うん、まあ間違いない
な。でも始まるじゃん。
うん、
ない、やっぱ泣くわけ、泣くシーンとか、泣かすシーンがいっぱいあるから、
うん、
もうそう、断るごとに俺も力込めて泣いたよ。めっちゃ泣いた。首も振ったりして。泣いたんだけど、まあ、あの、その後のさ、
はい、
あの、ネットで見た2のさ、映画2の、あの、ボロクソの、
ね、
批評
あれ、結構厳しい、さらされてたね。泣いたよ、俺も。あれ。
あ、そう。
泣いたよ、泣いた、泣いた。
なんかさ、やっぱりこういう不純な動機で行くとダメだなと思って。
あ
で、やっぱり、こういう泣く自分もさ、ちょっと、なんちゅうんだろうな、見せたいじゃないけどさ、何か、こういう不純な動機があるわけですよ、俺の中では、
はいはい、
いやそうじゃなくてやっぱ自然だよね、自然で泣かなきゃいけないっていうのがようやく分かりました。これはあの
この年になって
この年になってっていうか、まあ20半ばかな、 あの時本当にもったいないと思ってたんだよね、その流そうとしてる映画に対してはもう泣かんといけんみたいな。
あ
そうそうそう、
もっとあっといたいからな。
そうそうそうそうそう、はい、
まあ、
乗っときたかったんだよ、
人情としてな、
うん、だからそれでネット検索していった時に、
うん、
あこういう見方があるんだと。
こういう見方、
例えば その制作者に乗らずに批判するというか、疑問に思ったことは素直に疑問に思うとか、
ああはいはい、
だからそういうの一切排除してたから、なんだっけ、多分世界の中心で愛を叫ぶは、
はい、
ほらなんだっけ、直太郎だっけ、
森山
じゃねえ、違う、主人公よ、まあ、知らんけど、男と高校生と高校生の女、長澤まさみ、
長澤まさみね、
可愛かったな、
あれね、超可愛かった、あれで泣けたわ
可愛いから泣けたねあ、それもあれマジマジ、
あれでちょっと泣けました。
長澤まさみと、その彼氏は、あれらしいんだよ、一発やるらしいんだよ本当は、原作では、
ああ小説
小説では、
小説かって、
うん、でも映画ではやらなくて、
うん、やらなかった、
やらなかった、やらなかった、批判、それが批判されてて、
あ、
そういう批判もあるんだみたいな、
あ、
確かに普通やるだろうみたいな批判、あそこまで2人でさ泊まって、
そうだよね、
うん、だからなんかそういう批判が俺にはとてもその時は新鮮で、
ああ、はいはいはい、
なるほどと、映画に合わせる必要ねえんだなと思いました。
ああそうですか、
そういう感じだね。今コンビニ着いたけど、到着が早いからか、スタジオの、
ああそうです、まだ
あ、そうだね、あれ、じゃあさ、ちょっと最後に、
うん、
またハッシュタグでつぶやいた方がいらっしゃいますので、
はいはい、
ご紹介いたします。ケイタ11033、
はい、
いや、放送内でもツイートをご紹介いただきありがとうございます、
うん、
最北端の稚内まで行ったんですが、稚内ってすごくない、
北海道
ですよ、北海道の方はハロハラ日本酒のカップの、
はい、
最北端の稚内まで行ったんですが、
うん、
ラジオを聞きながら行くと長距離移動も苦になりませんでした、
うん、これは遠回しに褒めてくれてる
本当かな、これな、あとだいぶ前になるんですが、小ざ耳の T シャツを買いました。
あ
のさ、ね、2枚目です。
え、
1枚目は1枚目は乾燥機に入れて縮んだ、だ
ったんだそんなの売るなよ縮む、
いやだ俺が作ってないからねこれ
そうだけど
作ってないから、アメリカのサイトだからちょっとよくわからないんだよ今回はサイズバッチリです、かっちょいいです、だってい
や損してるよ、
まあ、写真ぜひ送ってください、よろしくお願いします、
ありがたいですね、
そういう感じだね、
うん、
OK、
うん、
じゃあもうスタジオ着きそうなので、
そうですね、
終わりますか、
はい、
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございまして、ググっていただくとホームページが出てきますので、
うん、
そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお送りいただけると大変嬉しいです、
はい、
そうだね、
うん、
でハッシュタグ
ハッシュ、
おー、
ハッシュ、
なんかもう飽きてきたな、
飽きてきた、
もういいよ、
これ今日で
終わり、
いい、いい、
今日で終わり、はい、うん、ハッシュタグはツイッターで、シャープカタカナ小座漢字の耳シャープ小座耳でまあつぶやいていただけると、
はい、
非常に探しやすくなりますので、うん、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
OK、
はい、
ではまたいずれ、
はい、いずれ
小座の耳汚し、
こんばんは、アシャミンです、
ダルプクラジオ、
マサヤンとかいうやつが一人でやってる、
ダルプクラジオ、
階段だのオカルト話だのダラダラ喋ってるだけの、
ダルプクラジオ、
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な、
ダルプクラジオ、
毎月2回14日と28日に更新の、
ダルプク
ダルプクラジオ、
ダルプクラジオは俺が言うんや、